お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから民数記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは第4の予言、バラムの教え、そして新しい世代の人口調査。今日の聖書の箇所は民数記24章15節から25節と25章1節から18節、そして26章1節から65節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
民数記24章の学びを続けていますが、24章の15節から16節。そして彼のことわざを唱えていった。ベオルの子、バラムの告げた言葉。目の開けた者の告げた言葉。神の御告げを聞く者。意図高き方の知識を知る者。全能者の幻を見る者。ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉。これを注意深く見てください。これは最も傑出した予言であり、クリスマスの時に聞く予言です。17節から19節。私は見る。しかし今ではない。私は見つめる。しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみと、すべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。その敵、エドムは所有地となり、セールも所有地となる。イスラエルは力ある働きをする。ヤコブから出る者が治め、残った者たちを町から消し去る。今まで東方の博士たちがどこで星を探すことを学んだか不思議に思ったことがあるでしょうか。彼らはどのようにして星とイスラエルで生まれる王とを結びつけたのでしょうか。なぜ彼らはあんなに長く苦しい旅をわざわざしたのでしょうか。このバラムの予言から約1500年後に、バラムの地である東から何人もの博士たちがやってきます。バラムは東方ではとても立派な預言者とされていましたから、どうやらこのバラムの預言が記憶され、そして博士たちはバラムの預言を知っていたと思われます。博士たちがこの光り輝く星を見たとき、彼らはバラムが言ったことを思い出しました。民数記24章17節には次のように書かれています。ヤコブから一つの星が上がり、イスラエルから一本の杖が起こり。博士たちがエルサレムに来たとき、彼らの質問は次のようなものでした。マタイ2章2節。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方で、その方の星を見たので、拝みに参りました。これらの聖書の箇所に、だいたいいつごろメシアが来られるという、同じように東方で予言したダニエルの予言を加えるとき、博士たちがエルサレムに来たことはとてもよく理解できるのです。残念なことに、すべてのキリストの来臨が書かれている旧約聖書を持っていたイスラエル人が、ごく少数のアンナやシメオンのような例外を除いて、メシアを探していなかったということです。おそらく3人よりも300人近かったと思われるこの博士たちの一行がエルサレムに集まったとき、 ヘロデ王をはじめとして町全体が興奮しました。彼らが来たことはクリスマスの物語にドキドキするような側面を与えます。そしてそれがこの圧巻、バラムに遡るというのはとても面白いことですとマギー博士は述べています。さて今、バラムは続いてイスラエルの周りの国々についても予言します。民数記24章の20節から24節。彼はアマレクを見渡して彼のことわざを唱えていった。アマレクは国々の中で首位のもの。しかしその終わりは滅びに至る。彼はケニ人を見渡して彼のことわざを唱えていった。あなたの住処は堅固であり、あなたの巣は岩間の中に置かれている。しかしカインは滅ぼし尽くされ、ついにはアシュルがあなたを虜にする。彼はまた彼のことわざを唱えていった。ああ、神が定められたなら誰が生き延びることができよう。船がキティムの岸から来て、アシュルを悩まし、エベルを悩ます。しかしこれもまた滅びに至る。明らかにこの予言はバラク王を満足させることはありませんでした。25節。それからバラムは立って自分のところへ帰っていった。バラクもまた帰途に着いた。これはバラムに関するとても不思議な言及です。バラムは立って自分のところへ帰って行きました。聖書の中で自分のところへ帰って行ったと言われている人物は他には一人しかいません。その人物はイスカリオテのユダです。使徒行伝の一章の25節には次のように書かれています。この務めと使徒職の地位を継がせるために、この二人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために堕落して行きましたから。そしてその後バラムはどうなったのか、民数記31章8節で、バラムがミディアンの王と共に殺されたことがわかります。民数記31章の8節。彼らはベオルの子バラムを剣で殺した。バラムは殺され、ユダと同じように自分の場所に行きました。さて続いて25章の学びに入りますが、この章にはこの男バラムが本当に行った最も狡猾で悪魔的なことが出てきます。第二ペテロ2章15節に表現されているバラムの道、それは貪欲の道でした。バラムはこの世の金を追い求めており、そのためには自分の主義を喜んで犠牲にしました。そしてユダ11節にはバラムの迷いと表現されています。ユダの11節。ああ、彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びました。バラムの間違いは、神様はご自分を信じた罪人たちを義であると宣言することがおできになるという事実に彼が気づいていなかったことです。さらに、新約聖書、黙示録の中にこの男が教えた憎むべきバラムの教えが出てきます。黙示録2章14節。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧行を行わせた。バラムは自分がイスラエルを呪うことができないのを見て取って、バラクにどうしたらこれらの人々を堕落させられるかを教えました。今日も同じ考え方を耳にします。バラクはこの民と戦うことができないと分かったので、バラムはバラクに彼らの仲間になって内側から彼らを堕落させるように教えたのです。 民数記25章の本文に入りますが、1節から3節。イスラエルはシテムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。娘たちは自分たちの神々に生贄を捧げるのに民を招いたので、民は食し、娘たちの神々を拝んだ。こうしてイスラエルはバール・ペオルを慕うようになったので、民の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。バラムはイスラエルを呪うことはできませんでしたが、何をしたらよいかバラクに教えることはできました。イスラエルにスパイを侵入させ、彼らに融合し、彼らと雑婚をし、偶像礼拝をさせて、彼らを彼らの神様から引き離したのです。モアブ人たちはイスラエルに、堅物になるなよ、そんなに偏狂になるものじゃないよ、と言ったのに違いありません。彼らは自分たちは心が広いと主張して、イスラエル人たちをこっちへ来て、自分たちと一緒に礼拝しようと誘ったのです。でも彼らは一度もイスラエルの子らの礼拝には参加はしませんでした。面白いと思うのは、教会の中のリベラルな人は、私のようなファンダメンタリストに自分の側に来て、自分に同意してほしいと願います。その人は自分は寛容で、私が偏狂だと主張します。人類の心の傾向はいつでも下向きで、神様から離れていくというのはとても興味深いことです。ある人たちが私が聖書を教えているのはとても愚かだと言います。もし私が神様の御言葉以外の何かを紹介すれば、このプログラムは儲かるのにというわけです。それがこの世の道であるということをお話ししなければならないのはとても残念です。バラムは宗教的不正を続ければ、バラクがこの民を堕落させることができるということを知っていました。バラクはイスラエルの子らの関心を引いて、バールを礼拝させることができました。そしてまさにそのことが起こったのです。マギー博士は以上のように述べています。4節から5節。主はモーセに言われた。この民の頭たちを皆捕らえて、白日のもとに彼らを主の前で晒し者にせよ。主の燃える怒りはイスラエルから離れ去ろう。そこでモーセはイスラエルの裁き司たちに言った。あなた方はおのおの自分の配下のバール・ペオルを慕った者たちを殺せ。これは過激すぎる手術だと言われるかもしれません。確かにその通りです。どうしてだかお分かりになるでしょうか。それはイスラエルの病気が致命的だったからです。これは人を神様に背かせ、その人を地獄に送るのです。だから神様はイスラエルの民を救うために憐れみの行動を起こしておられるのですと、マギー博士は述べています。6節から9節。モーセとイスラエル人の全会衆が会見の天幕の入り口で泣いていると、彼らの目の前に一人のイスラエル人がその兄弟たちのところに一人のミディアン人の女を連れてやってきた。祭司アロンの子エルアザルの子ピネハスはそれを見るや、会衆の中から立ち上がり、手に槍を取り、そのイスラエル人の後を追ってテントの奥の部屋に入り、イスラエル人とその女と二人とも腹を刺し通して殺した。するとイスラエル人への神罰が止んだ。この神罰で死んだ者は24,000人であった。ご覧の通り、これこそバラムがイスラエルを呪うためのやり方でした。これがバラムの教えです。主は黙示録の中で同じ教えが教会に入ってきていると言われます。そしてこの教えが今日の教会の中にもあるのです。私は敵は神様の民や神様の技、そして神様の教会に外側から痛手を与えることはできないと考えています。 教会は外側から痛手を受けたことは一度もありません。主はペルガモの教会に言われました。黙示録2章の14節。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧行を行わせた。これはバラムの教えです。原始教会の歴史の中で、ペルガモはこの世と教会の結合を表していました。この世が洪水のように押し寄せ、悪魔がペルガモの教会に加わりました。教会を痛めつけたのは、外側からの迫害ではなく、内側にあったバラムの教えでした。この偉大な原則は人生のあらゆる人間関係に適用されます。アメリカについて、マギ博士は次のように述べています。第二次世界大戦の後、アメリカはすべての場所にミサイルを配置しました。外側からやってくる敵を完全に攻撃するためです。しかしその後、アメリカで何が起こったでしょうか。私たちは内側から堕落し始めました。私たちの国で今まで見たこともないような道徳的な腐敗が始まりました。今日この国は内側から破滅させられているのです。ローマは外からの力で没落したのではありません。外からの敵がローマを壊滅させたのではなく、ローマは内側から壊滅したのです。ところで日本はどうでしょうか。人々は政治の腐敗、近隣諸国との外交の不手際などは盛んに唱えますが、毎日三面記事に載っている事件を見る限り、日本という国も内側から道徳的に堕落し、家庭が崩壊し、国が弱体化しているのではないでしょうか。主イエスは内側から裏切られたということに気づいたことがあるでしょうか。主を裏切ったのはローマ兵ではありません。十字架につけるために主を裏切ったのは主ご自身の使徒の一人でした。イエス様はいつでも内側から裏切られます。今日もそうです。これはバラムの教えであり、憎むべき教えです。今、祭司職の契約は、祭司であるアロンの子、エルアザルの息子のピネハスに与えられます。主はモーセに、ミディアン人を苦しめて撃て、と言われます。それでこの章が終わります。10節から18節。主はモーセに告げて仰せられた。祭司アロンの子、エルアザルの子ピネハスは、私の妬みをイスラエル人の間で自分の妬みとしたことで、私の憤りを彼らから引っ込めさせた。私は私の妬みによってイスラエル人を立ち滅ぼすことはしなかった。それゆえ、言え。見よ、私は彼に私の平和の契約を与える。これは彼とその後の彼の子孫にとって永遠にわたる祭司職の契約となる。それは彼が己の神のために妬みを表し、イスラエル人の贖いをしたからである。その殺されたイスラエル人、ミディアン人の女と一緒に殺された者の名は、シメオン人の父の家の長、サルの子、ジムリであった。また殺されたミディアン人の女の名は、ツルの娘、コズビであった。ツルはミディアンの父の家の氏族の頭であった。主はモーセに告げて仰せられた。ミディアン人を襲い、彼らを撃て。彼らは巧妙に企んだ企みで、あなた方を襲って、ペオルの事件を引き起こし、ペオルの事件の神罰の日に殺された彼らの同族の女、ミディアンの族長の娘、コズビの事件を引き起こしたからだ。続いて26章の学びに入りますが、この章は 民数記の新しい部分の始まりです。新しい世代が約束の地に入る準備をしています。民数記のこれら最後までは、この準備で締められています。荒野の行進の2年目に行われた人口調査と、行進の40年目に行われた人口調査と比べてみますと、少なからず違いがあることがわかります。ドイツの神学者、ケイルとデリッツの旧約聖書の解説の中の図表によりますと、いくつかの部族は少なからず増加している反面、明確に減少している部族もあります。全体でイスラエルは1820人減少していることがわかります。例えば、ルベン族は2770人減少しました。民数記26章の7節。これがルベン人諸子族で、登録されたものは 43,730人であった。これを一章の人口調査に戻ってみて比較してみますと、このように書かれています。民数記の一章の21節。ルベン部族で登録されたものは 46,500人であった。これは40年前に荒野に出発した時のことです。これに比べて、ダン部族は著しく増加しています。26章の42節から43節をお読みいたします。ダン族の諸子族は次の通りである。シュハムからはシュハム族。これがダン族の諸子族である。すべてのシュハム人諸子族で、登録されたものは 64,400人であった。最初の人口調査ではこのように言われています。民数記の一章の39節。ダン部族で登録されたものは 62,700人であった。言い換えれば、ダンは1700人増えているということになります。でも第2回の人口調査によって、イスラエル全体で1820人減っていることがわかります。ちょうど神様が彼らに言われた通りに、古い世代は荒野で死にました。民数記14章の29節で神様が次のように宣告された通りです。この荒野で、あなた方は死体となって倒れる。私につぶやいたもので、二十歳以上の登録された数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。民数記26章に戻りますが、64節から65節。しかしこのうちにはモーセと祭司アロンが、市内の荒野でイスラエル人を登録したときに登録された者は一人もいなかった。それは主がかつて彼らについて、彼らは必ず荒野で死ぬと言われていたからである。彼らのうち、ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシュアの他には誰も残っていなかった。こうしてイスラエルは新しい世代になりました。カレブとヨシュア以外の古い世代はもう死にました。しかし神様は、カデシュ・バルネアでの失敗と犯行のために、20歳未満だった人たちには責任を問われませんでした。このことは、責任ある年齢について、何らかの指示となるかもしれません。私は責任年齢が、いつかは知らないし、それが20歳だと提案するつもりもありませんが、責任年齢は私たちの多くが考えているよりも高いと思いますと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第四の予言、バラムの教え、新しい世代の人口調査というテーマで、民数記24章15節から25節と25章1節から18節、そして26章1節から65節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、民数記27章1節から23節と 28章1節から2節。女たちの問題。神様が彼女たちの願いに応えられる。モーセ、死に備える。そして捧げ物の規定というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。